あ、こんばんちは。
こんばんちは。
ピラジオ第4回目です。
ではスピラさん、ツイッターでなんか面白いことやってましたね。
お。
30 day song challenge っていう。
はいはいはい。
あの30個分のお題があって、それに合う曲を、
そうそうそう、
ね、1日ずつ選んで投稿していくっていう。
そう
やつでしたけども、
はい、
これは何でまたやろうとしたんですか？
ですね、これあのスピラの福岡の方でやってたんですけど、ちょうどコロナで休業状態になりまして、本職が、まあ、正直言って暇だったっていうのが一番大きな理由なんですけど、もともと音楽結構聴くのが好きで、いろんな曲、まあ、自分なりにいろんなジャンルの曲聴いてるんで、まあ、その自分の好きな曲を改めてそのテーマに沿って振り返りたいなって思ったのがきっかけです。
ああ、いいですよね。やっぱ時間がないとね、そういう振り返りってできないですもんね。
そうね、なんか一つの曲を1時間ぐらい何回も聴いて、
おお、
その曲に対しては、何て書こうかなとか、やった曲もあったりとかします。
あ、すごい、めっちゃ真摯に向き合ってるじゃないですか。
そうなの。でもね、言葉が苦手だから結果的にね、150ぐらいで終わってしまうっていう、なかなか大変でした。30日分は。
そうなんですよね、なかなか本当言葉で簡潔に表現するってめちゃくちゃ難しい。
そう
でですね、その、まあ、30曲ある中で私が特に、これ気になるなって思ったのをね、ぜひあの深掘りしていけたらなと思うんですけど、
はい、
まずはですね、ルイ・アームストロング、すごい有名な方だと思うんですけど、
うちも
ね、この素晴らしき世界っていう曲、
What's a Wonderful World、
これ絶対みんな聞いたことある曲ですよね。
そうこの曲の YouTube またブログに貼っとくんですけれども、あの歌詞はすごくシンプルなんですけれども、まあこの普通に生きてて人との関わり、天気、自然、もう全てが美しい、この世界も素晴らしいものにできているっていう、すごくシンプルな曲なんですけれども、この曲好きになったきっかけがちょっと変わってて、とある映画のエンディングで使われてたんですけど、この映画っていうのがすごくバッドエンドの映画で、最終的にその主人公は死んでしまうんですけれども、死んだ時にその曲がふわーんって流れてきて、でそれ見た瞬間にそのバッドエンドに対してこういうポジティブな曲をぶつけてくるっていうセンスがすごい好きになって、それ以来この曲がすごくポジティブな曲なんだけども、そういう脆さも含んだ恐ろしい曲だなって思ってて、
なんかすごいより強い印象に残ったわけですね、その曲がね。
そうです
ね。なるほどね。確かにこう悲しいことがあるとより喜びがこう大事に思えたりとか強調されて、ね、鮮明に残ったりしますけど、まあ、影があるからこそ光があるみたいな。
そうそうそう、結構嫌なこととかあったりすると、そういう時に限って夜景を見に行きたくなるとか、山の中に行きたくなるとか、誰しもそういう気持ちがあると思うんですよ。多分そういう近しいものなんじゃないかなって。辛い時ほど美しいものを見たくなる、で辛い時ほど美しいものを見たくなるから、美しいものに対する感度が高くなる、で結果この世界は美しいんだって気づける。
あ、そうかもしれないですね、気づけるかどうか。
そうね、
それは大事かも、そういう思いがこもってくるんですね。
そうなんじゃないかなって勝手に思ってますけど
あ、なんかね、解釈は本当に どういうタイミングで聞くかによって、人によって印象全然変わりますもん
ね。そうですね、なのでこの曲をね、もし 自分が死んだら葬式かなんかに流してほしいなって思ってる曲です。
あー超いいじゃないですか、ね、超ハッピーエンドになる。それ
ハッピーエンドかバッドエンドか
あそれはそうね、あの見る側の解釈になっちゃうけど、
けども、うん、まあ、どっちの意味でも取れて面白いんじゃないかなって。
確かにいろいろね考えさせられますな、
うん、そうですな、
その人生考えさせられるというとですね、まあ、うん、まあ、別の火の選曲にあるんですけど、
はい、
スピラさんが選んだ、
うん、
椎名林檎の人生は夢だらけ、
はい、
私これはですね、うん、あの聞いたことがあって、うん、あの今年っていうのかな、去年、
うん、
紅白の歌合戦の時に、
うん、
初めて林檎ちゃんが生で歌ってるのを聞いたんですけど、
はいはい、
まあ、なんかあの紅白歌合戦の中ではかなり異色な感じでしたね。なんていうのかな、こうみんな、
うん、
だいたい紅白で歌われる曲って、
うん、
メジャーな曲っていうのは歌いやすいっていうのかな、こう一緒に歌えるような曲が多いなって印象だったんだけど、
うん
うん、もうライブステージみたいな、
りんごちゃんの
彼女の世界観が、うんうん、もう溢れてて、うん、みんな圧倒されてしまう、その、うんうん、乗るっていうノリノリっていう感じじゃなくて、
違いますね、
もうなんかシーンとして聴いちゃうみたいな、うん、そういう感覚になる、もう紅白の中ではかなり異色の曲だったのを覚えてますね。
その椎名林檎のライブ、一昨年ぐらいかな、うん、行ったんですけど初めて、その時にこの曲も聴いて、
うんうんうん、
そのあまりの美しさに涙が止まらなくなりまして、聞いた時にその彼女のライブって一つの総合芸術みたいな、一人演劇をしているような、一人ミュージカルしているような、そういう作品のようなもので、それこそその誰かと一緒にノリノリで聴くようなものではないかな。椎名林檎という人間の作り出す作品を見に行く、聴きに行くような感じのものなんで、それをそのまま紅白で彼女にやってしまったっていうことに、
そうですね、
なります。
いや、すごかった、
すごかった、
なんかメッセージ性はめちゃくちゃあったと思います、ね、
そうなんですよ、この曲
考えされましたもん、
うんうん、この曲はすごくポジティブな曲で、
うん、
そのこの人生は夢だらけっていうタイトルにもあるように、
うんうん、
その自分自身は何でもできるし何でもなれるっていうメッセージが込められてて、
うん、
でちょうど私もその仕事とか悩んでたり、うん、同人の活動とかでも今後どうしていこうかなとか、結構、
うん、
毎日のように悩むことが結構多かったんですけど、
う
ん、そんな時にこの曲生で聴きに行って、
うん、
そのどうしようどうしようじゃなくって、
うんうん、
できるんだからやろうって、
うん、
こう背中を押してくれたような、
うんうん、
だって人生は夢だらけなんだから
って、うんうん、いい、
うん、
なんか今の話を聞いてて、うん、ちょっとふと思い出したんですけど、私も好きな、まあ、名言っていうのがあって、
うんうん、
あの高杉晋作がですね、
うん、
まあ、私そんな詳しくないけど残した、
うん、
面白きこともなき世を面白く、住みなし者は心なりでなりけりという、
うんうんうん、
なんかまあその自分の捉え方次第で、
うん、
面白くもそうじゃなくもできちゃう、
そうね、
うん、だから面白くできるのは自分しかいない、
うんうん、
まあ、そのね、りんごちゃんも人生は夢だらけだよって思えるようになること、
うんうん、
自分自身がそう変われることが大事なのかなって言ってたのかなってちょっと手に持ったんですけどね。
そう
か。じゃあお次にですね、
はい、
気になったのが皆さんご存知ビートルズなんですけども、うん、こちらあの解散してほしくなかったバンドの曲ということで、ゲットバック選ばれてますけど、
はい、
これはどうしてなんですか？
ですね、そのビートルズの一番最後のアルバムが、
うんうん、
皆さんご存知のレッド・イット・ビーっていう曲が入った、
うん、
有名なアルバムの一番最後に載っている曲なんですけれども、
うんうん、
まあその解散してほしくなかった っていう気持ちも込めて、そのゲットバックのポール・マッカートニーベース弾いてた人が、うん、みんな帰ってきてゲットバックしてって歌ってるものだったので選びました。
めちゃくちゃ切ないじゃないですか。
そうなんですよ。
もうやだ。
なのビートルズって最初は仲良かったんですけど、もちろん、
うん、
途中でちょっとこう音楽的な折り合いとか、うん、スタッフの人が亡くなってしまったがゆえにこう力関係が変わってしまったとか、
うん、
まあ、人間らしいいざこざの結果解散してしまったバンドなんですけれども、うん、そのうちの一つのきっかけになったと言われている人がいまして、
うん、
あのジョージ・ハリスンっていうギタリストが、
うん、
はい、いらっしゃるんですけど、私そのジョージ・ハリスンがビートルズで一番好きなんですよ、
うんうん、
でジョージって最初曲作りとかあんまり上手じゃないって言われてて、
うん、
曲作ってもアルバムに1曲か2曲入れさせてくれる程度、
うん、
の扱いで、だいたいポール・マッカートニーと、
うん、
あのジョン・レノンの曲ばっかりが載るんですよ、
うん、
で多分そのビートルズあんま分かんない人たちもだいたいポールとジョンのことは知ってるけれども、
うん、
リンゴとジョージはあの脇役の人ねみたいな認識だと思うんですけれども、
うん、
このジョージっていう人も音楽的センスもちゃんとある人だし、
うん、
すごく素敵な曲をいっぱい作ってるんですよ、
うんうん、
例えばあのアビーロードっていう有名なアルバムに載ってるサムシングとか、
うんうん、
ヒアカムザさんっていう曲があるんですけれども、
うんうん、
それ作ってるのもジョージだし、
うんうん、
でポール・マッカートニーが何年か前に、
うん、
あの日本に来日してライブやってたんですけど、
ね、
そう、うん、その時にそのサムシングをね、ウクレレでジャロンジャロンジャロンって歌ってくれたんですよ、
うん、
で最後にジョージ素敵な曲をありがとうって言ってくれて、それがすっごい嬉しくって、結局みんな仲違いで離れてはしまったんですけれども、
うん、
その後もちゃんと仲直りしてお互いの曲もリスペクトし合って、
は
ぁ、だから本当解散したことは惜しいんだけれども、
うん、
やっぱジョージという人を評価するには解散という道もまた一つだったのかなとは思いますね。
なんか時間を置いて見ることで評価がこう自分の感じ方が変わって、あの素直にというかね、あのいいものはあったなっていうふうに思い直せるっていう時が来たのかもしれないですね。
そうですね。特に音楽とか映画ってそういうところは顕著だなと思うのが、
うん、
昔のもので、
うん、
今の私たちでも普通に好きだって思えるものって、それってもう流行とかに関係なく本当にいいものなんじゃないかなって思って、
うん、
でビートルズが作るものはまさにそれなのかなと思うんですよ。
確かに普遍的なね。
そうですね、
うんうんうん、
ビートルズ自体がその今のポップな、
うん、
ポップスとかロックの礎を築いたって言われているんで、
うん、
絶対その今のアーティストもビートルズのサウンドをすごい影響を受けているんじゃないかなって思いますね、
うんうん、ふとそう感じる時もね、
うんうん、
新しい曲でも
そうそうそう、
うん、あるかもしれない、
うん、
いやもう一回ね聞きたくなっちゃいますね、改めて
ね、
アルバムバーっと、
なのぜひ、アビーロードと、
うん、
レッドイートビーは聞いてください。おすすめなので。
わかりました。例えばあの、
うん、
すごい仲良しなグループが日本でいますけども、
うん、
まあ、パフューム、
はい、はいはいはい、
ね、パフュームみんな仲いいよ ね、
ね、
かわいい、すごいと思う。もう何年経ちましたっけね。
ね、確かね、20周年
え、もうそんなに
くかなぐらい。
すっごっ、私初めてパフィーマしたのはポリリズムとかなんですけど。
あー、でも一緒一緒、うん、その頃に
その前から もっとね、
そう、
キャリア長くやってて、
そうそうそう、
まあ、ベテランだったんですよね、もうその頃はすでにね。
そうなんだよね、
いいなと思って、まあまあまあ、そのパフィームの曲でね、
うん、
ヒラさんが選んだのは、
うん、
まあ、セブンスヘブンですね、
はい、
この曲素敵ですよね、私も大好きです。
この曲それこそポリリズムの B 面の曲で、
あ、
ポリリズムに陰で隠れがちなんですけど、すごくいい曲で、
うん、
あのパフュームの曲ってその明るいダンスチューンとか、
うんうん、
爽やかな恋愛ソングが多いと思うんですけど、
うんうんうん、
ちょっと闇を感じる恋愛ソングもちょいちょいあったりして、
うんうんうん、
自分成分もその一つかなと思ってて、
確かに。
というのも片思いしてる女の子の曲なんですけど、
うんうん、
もしこの片思いがかもなって両思いになったとしたら、うんうん、もうその時はもう消えてしまってもいいぐらい、
うん、
両思いになりたいって歌ってて、それってすごく残酷だなって、
うん、
思ってて、うん、それをさらって可愛い声で歌う Perfume が、
うん、
最高に可愛い。
なるほど。でも残酷なんだろうな、成就したら結構ハッピーかなって思っちゃうけど、
うん、
その消えてしまいたいくらい嬉しいっていうことではなくて残酷ですかね。
何なんだろう、その幸福の先にあるのって、
うん、
ハッピーエンド、
うんうん、もう
そこではいおしまいなのか、
うん、
永遠に幸福が続いていくのか、
うん
まあ、人生が続いていくのか、
うん、
どちらかと思うんですけれども、
うんうん、
Perfumeのこの曲の場合ははいおしまいハッピーエンド、
うん、
で終わらせ、出ようとしている、
うん、
このなんかその先を見ないようにしてるなって思ってて、
うんうんうん、そもそもなんていうか、なんだろうかな、こう結構若い頃って付き合うことが、
うん、
もうゴールみたいな、
そうそう
そ
う、
そんな感覚になりがちですよね。
そうそうそう、
それをそのイメージかな、
そんな感じかなって、
うん、まあね、本当に大変、大変っていうかね、まあ醍醐味というか、本当付き合ったことは多分スタートになるんだと思うんだけど、うん、そうね、なんかその子の世界ってはもうそうね、そこで終わってたんですね、なんかね、こう終わり、
そこが終わりなのかなってこっちは解釈した、
うん、
でそこで終わらせちゃうんだっていうところかな、
うんうん、そうね、確かに、なんかちょっと今感じ方変わりました、私、
この曲の、
うん、そうね、そう考えると確かにちょっと怖いかも、
うん、
うんうん、
まあなかなかね、聴いてる人もね、うん、何言ってんだと思ってるかもしれないけども、それぞれはそれでいいから
ね、でも人の解釈を聞くと、
うん、
自分が考えてきたものとは違う見方ができて面白いですね。
そうですね、うん、その人の生き方がね、投影されちゃうからね、ちょっと恥ずかしいよね。
恥ずかしいね、そうそうそう、結構さらけてる感じがあるよね。
でもね、Perfumeはあのフェイクイットみたいな、
うんうん、
ギアゲンの曲ももちろん好きだし ね、
あれ好きだわ、マジで。
ライブ行ったことないけど一回行ってみたい、
うん、行ってみたい
ね。
なんか相当、まあ、プロジェクションマッピングとか使ってね、
ね、
なんか最先端なことをやってるみたいですけど、
みたいだけどね、
あのなんだっけな、あのやってた実験でニューヨークとパリと、
うんうん、
なんだっけ、あともう一個東京だったかな、
東京だと思うよ、うん、
であの3人がそれぞれすごい世界で、まあ、全然違う場所にいるのに、
うんうん、
同じところで踊ってるように見える。
そうそうそうそう、
で、あれってめっちゃすごいのが、その自分の位置、
うん、
ポジション立つ位置を少しでも間違うと全く噛み合わなくなるっていうのを、
うんうんうん、
いや彼女たち何に挑戦してるの、何になるんだっていう、本当すごいなって思ったんですけどね。
ね、その、うん、彼女たちのビジュアルと声とダンスのうまさ、
うん、
全てが完璧、
うん、本当に
完璧じゃん、
うん、
でそれを使っていろんな実験をしたろうっていう、
うん、
大人たちの、
うん、
探求心がマッチして、
うんうんうん、
ああいうのが多分できてるんでしょうけども、うんうん、それがまた面白いなとは。
めっちゃ面白いですよね、
うんうんうん、
で長年疑問に思ってるのが、うん、あんだけ踊りまくってて、なぜ彼女たちはあんなに細いのかとか、ね、なんか筋肉が多分、うんうん、あれ長距離選手の筋肉なんですよね、きっとね。
そうかもね。
いやでもそれにしても細すぎてちょっといつもよくわかんないなって思いながら見てるんだけど、
ね、全然変わんないよね、
うん、びっくりする、
するする、
ね、何かそこを、そこを研究してる人いるのかな、わからないけど、でもね、不思議な気持ちで見ている、
うん、ね、
あなたじゃあどこまで続いていくのかな、
ね、楽しみ、
これからも楽しみですね、
ね、 これからねもう30、40、50ってなってるけど、どこでこうピリオドを打つのかがちょっとドキドキしますね。
なんかこうアイドルじゃないし、なんかこうなんだろう、枠にはめられない感じがしていて、そうね、なんか何歳で終わるんだろうなっていう予測もつかないし、
そうね、
不思議。
そのなんか無理に枠にはめたがっちゃうよね、日本人は。
そうね、よくやりがちですけど、
けど多分 そこを超越した存在がこうしてポンっていると、枠にはめないことの大切さが気づけるから、彼女たちは彼女たちなりに、それをどんどん教えてほしいなって、
確かに、挑戦し続けてほしいですね。
ですね。結構じっくり喋ったんですけれども、
ね、
いかがでした？
いやなんかスピアさん この30曲選んでもらっても実はほとんど知らないものばかりでいやでも音楽って本当に、記憶だったり、あでも記憶、そうね、記憶や経験とすごくリンクして、し続けているんだなって。
そうそうそう、
やっぱり人のを見ていても思いますよね。
そうそうそう、やっぱり音楽ってちょっと怖いのが、他人のこれ好きが理解できない時と、自分のこれ好きが理解されない時って絶対あると思うんですよ。
あるあるすぎても、
でもそれは絶対責めちゃいけないことなんだけれども、そういう理解し合えないっていうことを前提に置きながら、この先も音楽と付き合っていかなきゃなっていうふうに実はちょっとこっそり思ってたりするんですよ。本当にそれはそれでいいんですけれども、面白いね。
深いね
、
そうだ、今回は音楽会だったけど、
はい、
スピラさんの一面を深掘りすることができました。
はい、ちょっとね眠くてね、ちょっと寝ぼけて喋ってたから、
ボヨヨーンってなってる、2人ともボヨヨーンってなってるから、ね、
というわけでトワさんは明日で東京帰っちゃうけども、またリアルタイムでラジオやりましょう。
やりましょう。そうなんだよね。やっぱリアルタイムでね、撮らないとちょっとテンポが悪いわ。
悪いね。
難しいよね。
ね。でも今後はちょっと、とわちゃん以外の人も呼んだりして、
ね、
やりつつ。
やっていきましょう。
はい。
挑戦
しよう。
はい。
というわけで皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。